皆さんおはようございます。今日はですね、受難週ということになりますね。イエス様の、苦しみ、苦難に遭うその姿を覚えて、この受難節、レントの時期を過ごしてきましたけれども、いよいよその最後の週ということになります。ちなみに今日この日曜日はですね、教会歴だと主路の主日とか主路の聖日というふうに呼ばれますね。でその主路っていうのは、ヤシの、木みたいなやつですけれども、なんでその主路の聖日というふうに言いますかというと、イエス様が十字架にかかるその一週間というのは杉越の祭りであるわけですよね。でその杉越の祭りの最初にイエス様がエルサレムにやってくると、そのエルサレムの都の人たちはみんなその主路の葉っぱを振ってですね、イエス様をお迎えしたわけですよね。ホサナ、ダビデの何よって来られる方にホサナって言って、こうすごい賛美をしてですね、わあ救い主が来たぞ、王が来たぞっていうふうに喜ぶわけですよね。それがこの日曜日ということになるわけです。ところがですね、わずかそれから数日で、すっかり変わってしまった声ですね、によってイエス様は十字架にかけられてしまうということですね。ですから今週の金曜日が受難日ということになるわけですね。本当にあっという間に十字架にかけられるということで、実際はその主路の手術、イエス様が歓迎されている日のはずなんだけれども、それがこの受難週の日曜日になるということになるわけですね。で、イエス様の苦しみを覚えて、特にこの1週間は私たちは過ごしていきたいというふうに思うわけですけれども、それもあって今日の聖書の箇所は受難にまつわる一節が選ばれています。で、日ごとの過程という聖書の一課がありますので、そこから開いてますけれども、その捕まる場面ですよね。イエス様がゲッセマネの園にいるところで逮捕されてしまう場面、それが今日読んでいただいた聖書の箇所になります。でちょっと最初のところを見てみますと、一緒に18章1節を読んでみましょうか。こんな感じでスタートしていきます。では一緒に読んでみます。ヨハネ18章1節ですね。開いている方で結構ですので一緒に読んでみましょう。ですかね。いきます。せーの。こう話し終えると、イエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ行かれた。そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られた。はい、こういうふうに書いてありますね。こう話し終えるとって書いてあります。何を話しているかって言いますと、最後の晩餐の話ですね。最後の晩餐を弟子たちと共に過ごして、弟子たちの足を洗い、また生産を、当時生産と言わないかもしれませんが、その晩餐をですね、パンを分け合い、ブドウ酒を分け合いして、そしてイエス様が祈って、そして出てきたということです。で出てきてですね、キドロンの谷の向こうに行った。そこには園があった、ゲッセマネの園ということですよね。公園みたいなところ、静かな公園のようなところでイエス様は普段祈る場所としていた、そこにいつものようにイエス様はやってきたということです。ゲッセマネの園っていうのはオリーブの絞り場だっていう意味ですから、そういう油絞り場でもある、そういう公園のようなところがあったわけですね。そこにイエス様がやってきたわけです。そこに兵士たちがやってくるということになるわけですね。まずここに、イエス様とは対照的な、なんていうんですかね、罪の人間の姿というのが色濃く出てきます。そこから今日はスタートしていきたいと思います。3節をご一緒に読んでみましょう。3節ですね。いきます。せーの。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやファリサイ派の人々の使わした下役たちを引き連れてそこにやってきた。松明や灯火や武器を手にしていた。はい、静かな園なわけですよ。静かな公園、そして人も少ない、ほとんどいない、そういう場所です。そこに、イエス様はいつも祈りに来ていたわけですね。他のお弟子さんたちもそこに一緒についてきたり、あるいはイエス様がそういうふうにしていたということをよく知っている、そういうところであるわけです。とっても静かな穏やかな公園でも、そこにですね、罪人が罪を持ってやってくる、暗闇の力が押し寄せてくる、そういうイメージがこの3節にはすごく凝縮して書かれてあると思います。ユダがまずやってきますね。 そこにユダが来たって書いてあります。ユダはイエス様のお弟子さんでした。十二使徒の一人ですね。本当にそばで仕えていた人です。ところがそのユダがイエス様を裏切ってしまって、そして、他の人たちを手引きしてここに来てしまったわけですね。どうしてユダは裏切ってしまったんでしょうか。まあ、諸説ありますし、聖書の中から確実にこうだってなかなか言いづらいところがあります。でもですね、よく一般的に言われているのはイエス様が思った通りの救い主じゃなかったからだというふうに言われていますよね。本当はイスラエルの多くの人たちはイエス様にそういう救い主像っていうかね、他の救い主像を思い浮かべていたわけですよね。このローマの支配の中で抑圧されているユダヤの民、もう一度強い王様が戻ってきてこのローマの兵士たちをやっつけてほしい、こいつらをここから追い出して私たちは独立の王国をもう一度打ち立てるんだ、まあ、そんなユダヤ人だけの王国ができる、そういう救い主のイメージ、軍事的なリーダーのそういうイメージを持っていたわけですね。でもイエス様は一向にそういうことをしようとしない、全然様子が違う。ひょっとしたらユダもそういうことで幻滅をしたのかもしれないですね。なんか信じてついてきたけどどうも思ってたんと違うぞ。私たちもそういうことがありますね。私たちはどうしても都合のいい救い主を思い浮かべるわけですね。都合のいい神様にいてほしいと思うわけですね。でも主はそうではない。そうじゃなくて主には主のご計画がある。でも私たちはそういう中で神様から離れようとしてしまうことがあるかもしれない。ここには私たちの罪の姿というのが投影されていると思います。さらに続いてこう書いてありました。一体の兵士と祭司長たちはファリサイ派の人々の使わした下役たちを引き連れてそこにやってきた。ユダが引き連れてやってきたのは一体の兵士、そして祭司長たちはファリサイ派の人々の使わした下役たちだったとこう書いてあります。でここもですね、まあ、本当に何というかこう姑息な人間の姿というのが現れていると思いますね。なぜかって言いますと本人たちは来ていないということですね。イエス様を捕まえたいのは、イエス様を亡き者としたいのは、イエス様を妬んでいるのは祭司長やファリサイ派の人々なわけです。しかし彼らは実際には来ない。そうじゃなくて下役や兵士たち、そしておそらくここにローマ兵というよりは彼らの先兵たちでしょうからゴロツキたちですよね。ゴロツキたちが手に手に武器を持ってですねやってきたって、そういうことですよね。本人たちがただただ妬んでいるのに彼らは来ない。そうじゃなくてその下役たちを使わしてきたということですね。しかもそこは本当に暗くて静かな公園なんです。松明や灯火を手にしてきた。真っ暗だからですよ。今みたいに街灯があるわけじゃない。だから本当に月明かり星明かりしかない中にわざわざ松明そして灯火を持ってやってきたということですね。まさにこの暗闇の中で夜襲をかけているわけですね。他の人たちの目があると困るからですよね。自分たちにやましいところがあるからです。だからやましいことはやましくても構わない時間にやるわけですね。彼らは明かりを持って夜闇に乗じてやってきた。そして極めつけは武器を手に手にやってきたということですね。イエス様たちは別に武装しているわけじゃない。2つ剣は持っていたと書いてあります。ペトロはこの後打ちかかりますから、まあ、確かに武器も持っていましたけれども、でもこのゴロツキたちがたくさんの棍棒やですね刀を持ってくるのとはもう桁が違う。そこに武器を手に手に彼らはやってきたわけですね。まあ、ここにはですね暴力であったりとか妬みであったりとか、あるいは自分は責任を取らないとかですね、恐ろしい人間の暗い部分っていうのがうまいこと凝縮されて書かれてあると思いますね。本当に私たちの姿、こんなに大きくなかったとしても私たちの心の内にある闇の姿がよくよく表されていると思います。これがあって、しかしそこにイエス様がいるんですね。さあ4節5節を読みたいと思います。この暗闇の姿と対照的なイエス様の姿を今日は特に注目したいと思います。4、5を一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われた。 イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいた。はい、最初にですね、ここで私たちが心に留めたいことは、イエス様はご自分の身に起こることを何もかも知っておられたということなんですね。イエス様はこの後何が自分に起こるかということをよく分かってここにいたということですね。にもかかわらずイエス様は進み出て、そして私です、まあ訳によってね、ここで私であるって書いてあります。他の聖書で私ですというふうに訳してありますね。私だというふうに名乗り出たということを心に留めたいんです。イエス様はですね、この後何が起こるかということをよく分かってるんですね。捕まるわけですね。このならず者たちにイエス様は捕らえられる、そして引いていかれて、しかも弟子たちは逃げていってしまうわけですね。バラバラにありのこを散らしたように逃げていってしまう。そして連れて行かれた先で不当な裁判を受けるわけですね。誰も本当のことを言ってない、だから証拠が出てこない、でももうみんな勢いに任せてですね、もう絶対にこの場でこいつをなんとか殺してやるんだというふうに思ってるわけですよね。だからガヤガヤガヤガヤ言ってですね、そら最後はこいつは神だって言ったぞ言ったぞ言ったよな言ったよな、よし連れて行って殺してやる、そう言ってピラトのもとに連れていくわけですよね。そこには怒号が響くわけですね。そしてこいつは悪いやつなんだ、罪人なんだ、十字架につけろ十字架につけろ、殺せ殺せ。1週間前この日曜日にはみんなホサナって言ってたんですよ。その口がですね、今度は十字架にかけろって叫んでいるわけですね。そして鞭打たれて、まあ、さっきの子供メッセージにつながってくるわけですけれども、まあ、紫の衣をつけられ、茨の冠をつけられ、頭をペシペシ叩かれながらユダヤ人のおばんざいってやられているわけですね。その後で鞭を打たれます。30以上打つと死んじゃう鞭でですね、引っ叩かれるわけですね。ボロボロになった状態で十字架を背負って丘に登って、そこでイエス様は十字架にかけられて死んでいくわけですね。裏切り、孤独、怒号、悪意、暴力、苦痛、そして死が訪れるということがこれから起こるということを知っていて、イエス様は何をなさったか、そのならず者たちの前で一歩進み出て、誰を探しているのか、ナザレのイエスだ、それは私だというふうに答えたということですね。もしこれがよく分かってないけれども、まあ、仕方ないこう行動したというんだったらまだあれですけれども、イエス様は何が起こるか分かっていた、何がこのあと自分の身に降りかかるか全部分かっていた上で、それは私ですというふうに一歩進み出た、このことを特に覚えたいわけですね。あなたはイエス様のこの姿に何を感じますか。これがまず今日第一に私たちに問われていることだと思いますね。この一歩進み出て私ですと答えてくださったこのイエス様に私たちは何を思うでしょうか。これが今日最初に語られているメッセージだと思います。私たちの信仰の原点はこの私たちのために進み出てくださるイエス様の姿にあると思うんですね。その恐ろしい出来事を前にして、私たちのために一歩踏み出すイエス様、この方に心触れることではないかと思いますね。イエス様は怖くないわけではない、嫌じゃなかったわけではない。他の福音書ではゲッセマネの祈りが詳細に書いてありますね。父よ、できるならばこの杯を私から取り除けてください。杯っていうのは神様の怒りが注ぎ込まれる場所ですね。神様の怒りが自分に一心に降りかかってくる、それをできたらやめてほしいと祈っているわけですね。でも御心ならばそれを成してください。そんなに恐ろしいこと誰だってやりたくないんです。でももしそこで一歩踏み出せるとしたら、それを覆すような、それを乗り越えるような何かがあるんですよね。それは何ですか。それはあなたに対する愛ですよね。イエス様のあなたに対する愛がイエス様が嫌だけれども一歩踏み出させたわけですよね。進み出させたわけですよね。そして私ですというふうに言わせたわけですよね。このことをもう一度覚えたいと思います。有名なイザヤ書53章というところがありますね。ちょっと開けてみたいと思います。イザヤ53章のイエス様の十字架が最も具体的に表現されている予言の言葉ですね。1149ページにイザヤ書53章が出てきます。 1149ページ、旧約聖書の1149ページ下の段にイザヤ書53章が出てきます。3節から6節、3節から6節ですね。ちょっと一緒に読んでみたいと思います。イエス様が生まれる何百年も前に聖書はこういう救い主が来るということを語っています。でも誰も分からなかった。ユダも分からなかった。ユダも分かってたらひょっとしたらこうしなかったかもしれないけれども、でも誰も気づかなかった。でもイエス様はこのことを受けるために生まれてくださったわけですね。ご一緒に3節から6節読んでみましょう。いきます、せーの。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。彼の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。はい、飛んで下の段11節も一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。はい、自らこの十字架を、この苦しみを一歩踏み出して負ってくださったんだ。このことをもう一度私たちは覚えたいと思います。恐ろしさの中で一歩踏み出させたのは私たちへの愛である、その思いであるということですね。このことをもう一度覚えたいと思います。さあ、もう一つこのイエス様と下役たちのやり取りの中で注目したい部分があります。もう一度ヨハネ18章の重複しますけど、4節から今度は6節までを一緒に読んでみたいと思います。4節から6節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいた。イエスが私であると言われた時、彼らは後ずさりして地に倒れた。はい、こう書いてあります。もう一つ今日問いかけられていることは、イエス様がここで下役たちに問いかけていることそのものだと思うんですね。イエス様は進み出て誰を探しているのかというふうに語りかけましたね。誰を探しているのか、これは私たちへの問いでもあると思うんですね。私たちは誰を探しているでしょうか。私たちは誰を求めているのでしょうか。こう問いかけられて下役たちはナザレのイエスだと答えたんですね。これはとても面白いですね。ナザレのイエスという彼らにとっては犯罪人だと言い聞かされてきているかもしれませんから、そういう人物、人間のところにやってきたというふうに答えているわけです。ナザレのイエスというやつがいる、ナザレ村出身のイエスという人間がいる、そいつを逮捕しに来たんだということを言うわけですね。イエス様は私であるというふうに答えます。すると彼らはどうなったか、後ずさりして地に倒れたって書いてあります。別にイエス様はですね、何かこう押したとかしたわけではないんですよ。ただ誰を探しに来たんですか、ナザレのイエスだ、ああそれは私ですと答えただけで、進み出て答えただけで、彼らは後ろに下がって腰を抜かして地に倒れてしまったということですね。まあ、ちょっと目に浮かぶようですよね。一歩前に出るイエス様と、それに押されるようにして後ろに尻餅をついてしまう人たちと。ここでは何が起こったんでしょうか。 イエス様は私だ、私であるというふうに答えています。英語で言えば I am I ということなんですね。そういう表現でここでは語っているんですね。まあ、正しい英語の文法だと I am me ということでしょうけれども、まあ、I am I ということです。私だ、まあ、ここにはですね、主が神様が私はあるというふうに言っているのと同じような意味合いがこう用いられているわけですね。ですからイエス様は私だと言ってただその姿を、まあ、一歩踏み出してですね彼らに見せたわけですね。ナザレのイエスを探しに来た彼らはですねそこで違うものに会ってしまうわけですね。彼らが思っていたものとは全然違うものに出くわしてしまうんですね。だから彼らは後ずさりをして尻餅をついてしまったわけですね。彼らはなんてことのないいつものようなちょろい仕事をしに来たわけですよね。いくらかの金をもらってならず者たちが、まあ、ひょっとしたら多少抵抗するかもしれないやつを捕まえに来たつもりなんです。ナザレの出身のイエスっていうやつがいる、そいつを捕まえてこいっていうふうに偉い人たちから金をもらって言われてるから来たわけですよね。ところがナザレのイエスを探しに来たと言って一歩踏み出してきた人は全然違った。彼らが探しに来た人と全然違った。そして彼らは尻餅をついてしまったということですね。多くの人は最初はナザレのイエスを探して歩み始めますね。しかし私たちがナザレのイエスを探し求めていくならば、探してその影を追いかけていくならばやがて出会うんですね。それはただのナザレのイエスじゃない、私たちが思っているようなただのナザレのイエスじゃないんですね。そこで私たちが出会うのは主イエスであるということですね。主が私たちのために来てくださった、私たちに会うために来てくださった、そのイエス様の姿に出会うわけですね。私たちは、まあ、最初からですね、ああ主なる神様、主イエス様とか言ってなかなか求めるっていうことは罪のある人ですからできないですね。しかし追い求めていくときに私たちが気づきもしなかった自分の罪の姿、暗闇の姿、そしてそのために来てくださった主イエスに出会うことになるんですね。私たちはこのことをぜひ体験したいと思いますね。その出会いが私たちを変えるわけですね。そのことを私たちは諦めずに追い求めていきたいというふうに思います。そして今日の最後のところ、読んでいただいた最後の14節をご一緒に読みたいと思います。ですかね、14節いきます。せーの。一人の人間が民の代わりに死ぬ方が好都合だとユダヤ人たちに助言したのはこのカイアファであった。はい、時のですね、大祭司カイアファという人が、いたんですね。でこのカイアファという人は信仰的にこれを言っているわけではないと言われていますけれども、でも一つの予言をしています。それは一人の人間が民の代わりに死ぬのは好都合だっていう、そういう予告をしているわけですね。おそらくイエス様のことを自分は理解してこれを言っているわけじゃない。でもですね、皮肉にもこの大祭司が言ったことがイエス様のなさろうとしていたことであったわけですね。一人の人間が民の代わりに死ぬのは好都合だ。私たちがイエス様の十字架を考えるときに、それは本当に都合のいい話なんですよね。私たちが何かをしたわけではない、私たちがそれに受けるにふさわしいわけではない、でも誰かが代わりに死んでくれたならば私たちは助かる。そのときにイエス様は私たちを愛しているから、別に私たちがいいわけでも何かしたわけでもないんだけれども、代わりに死んでくださる。なんと都合がいいでしょうか、なんて好都合な話でしょうか。でもそれが私たちへの神様のメッセージであるということですね。神様が私たちになしてくださったことであるということですね。このことをもう一度覚えたいと思います。それをしてくださったのは私たちがナザレのイエスだと呼んでいるこのイエス様である、主イエスである、このことを私たちは覚えましょう。罪人の私のために聖なる主が十字架にかかってくださった、この都合のいい教え、この都合のいい救い、ぜひ私たちはこれをですね、都合よく受け取りたいと思いますね。 都合よくやってくださったんだからもう私たちはそれを受け取るより他ないんですね。先に知ってたならばそんなとても申し訳ない恐縮ですって言ったかもしれないけれども、もうでも主はそれをしてくださっている、私たちはそれをただただ手を出して受け取るばかりですね。で信仰を持ってそれを受け取っていきたいと思います。ではいつものようにしばらく祈るひとときを持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ総額の時に合わせて思い巡らして祈っていきましょう。応答の祈りをしたいと思います。ぜひ心に留めて思い巡らしていただきたいことは、私たちの罪のある私たちの前に進み出てイエス様が私です命を差し出してくださったということ、このことに尽きると思います。ぜひ私たちはこのことを思い巡らしてこのイエス様を心に迎えていきたいと思います。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。祈ります。愛する神様、イエス様、感謝します。あなたが私たちのまず愛してくださって、その罪を担って十字架にかかってくださったことを心から感謝をいたします。私たちの味わうべき苦しみや苦難を一歩進み出て私たちのために負ってくださった、心から感謝をいたします。私たちはそれに応答する術もありませんけれども、ただ信じてあなたを心の内に主としてお招きしたいと思います。それが私たちの応答です。主、どうぞあなたが私たちの主となってください。私たちはあなたを信じ、またあなたを愛します。どうぞ私たちのこの告白をあなたが受け取ってください。どうぞ一人お一人の応答の祈りにあなたは耳を傾けてください。また最善の導きを持ってこれからも答えてくださいますようにお願いをいたします。感謝します。お一人お一人の祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。